さて、何の歌でしょう。
なんだっけ。
パーマでしょ。
あ、そうか。
パーマだし、もう先週からちょっとアニメの主題歌になってる。気づいた人いたかもしれないけど。先週がシティハンターね。
ああ。
シティハンターのエンディング。シティハンターのエンディングがいいのはさ、もう、フェードインして入って
る。そうそうそう、かぶるんだよね。最後のセリフとかに。
そう。で、あれ多分初めてじゃないかな、ああいうフェードインしてくるの。
ああ、かもね。
俺も YouTube で見返して、さっき気づいたんだけど。
ああ、そう。俺は昔からあれがかっこいいって思って
。いや、思ってたかもしれないけど、もう全然覚えてなかった。それで見たら、あ、そうか、こんなんだった。で、実写のなんかビルとかにさ、アニメの背景が被ってて、あれいいよね。都会的でね。で、このパーマは出だしの冒頭の、オープニングか、オープニングテーマだけど、エンディングテーマがいいっていうね。
うん、
そう。っていうわけで。
まあ始まりました。アフターカニバ深夜便。今回は第33回目になります。で、今回は、R さんの提案で、武者の工事さのやつの愛と死を取り上げようと。じゃあ、R さん。なんていうんですかね。ちょっと導入してください。
これを読もうと思ったのはですね、まあ、もう昔中学生ぐらいに読んで、
うん、
多分、武者の小路実篤の読んだ最初の作品だったと思うんですけど、
うん、
で、その前に確かノギクの墓を読んでて、ノギクの墓は好きなんですけど、この愛と死を読んだら、まあ、似たような話だなと思って、
うん、
で、まあ、当時は中学生ですから、それなりにこう引き込まれたんですけど、
うん、
今振り返ってみて、で、数年前からこう純愛ブームになって、って言って、
うん、
で、よく引き合いなされるのが、ノギクの墓だと、いう感じで言われて、うん、でそう言われるたびに僕の中では、もう一つ愛と死も、この、思い浮かんでて、
うん、
で、僕は知らないけれど、多分あの頃、こういうの結構あったんだろうなと思って、で、これ、菊池寛賞かなんか、取ってるんですよね。
うん、
昭和何年かな、戦前だけれど、昭和に入った時に発表されて、
うん、これは昭和14年で、1939年ですね。
これなんか1とか16とか、そういう風になって、数字が打ってあるのが、この新聞連載小説っぽいんだけど、その夏目漱石以来の。でもこれ新聞連載じゃなくて、雑誌に一挙掲載かなんかされてるんですよ、ね、
うん。
だから、ただ、スタイルは明らかにこう、夏目漱石の新聞連載と同じ分量で、こう、1とか2で、こう便宜的に分けている。
うん。うん。
まあ、やたら短い章、少し長めの章って、少しパラつきはありますけど。
うん。
で、これで菊池寛賞を取ってる。
うん、
まあ。結構当時やっぱりベストセラーになったかもしれないし、評判にはなったんだろうと。
うん。
で、多分知らないけど他にもそういう作品はあった。
うん。
あ、で、特に昭和になると結構、戦後になると結構ありますよね。でも、明治後期から大正昭和初期にかけて、まあこういう作品が、野菊の墓よりはだいぶ後だと思うんですけど、流行ったとして、どういう受け止め方をされたのかな。でこれはまあ、純愛小説の日本における原点的な、位置に、金色夜叉まで行くとね、なんかもうちょっと違うよなっていう感じはするんです。
うん、
あとはその、江戸のお七の話とか、
うん、
真珠の話とか、そこまで言っちゃうと、まあ、今の純愛ブームとはちょっと違うんですけど、これはだって今映画化しても、なんかこう何かを変えてしまえば、全然こう読めてしまいそうな感じあるし、
うん。
で、そこでこの、なんていうんですかね、まあ、この間恋空の話もありましたけど、ベタな恋愛小説の起源を見て、当時の受け止め方と今の受け止め方がどう違うかとか、
うん、
今これを読むと、今これを読むとどういうふうに映るんだろう、
うん。
僕もその中学ぐらいで読んだ もう10年以上、読んでなかったんで、改めて読んだんですよ。
うん。
その感想は後で言いますけれど。
うん。
なんだろうな。やっぱり当時とは違うなっていう感じです。全然違う感じ、印象を持ちましたけどね。
まあ、それはそうです。この発表当時、どう読まれたかっていうのはなんか、わかりました？
それが全然わかんないね。
うんうん、
どう読まれたんですかね、ちょっと知りたいんですよ。
うん、まあ僕もネットでちょっと調べてみたら、まあ、昔はやっぱりのことはよくわからなくて、まあ今の人の感想をいろいろ見抜いて、それは面白かったですけどね。
ああ、そうです。でもこの新潮文庫版の解説だと小田切進む、まあこの人も結構有名な人ですけど、
うん、
結構優れていると、描写が。
うん、
よく生き生きと書いてるみたいな、褒めてますよね。
だからまあ、じゃあ、当時どう読まれたかってのはちょっと推測になっちゃうんで、まあ、今どう読めるかってところにじゃあ、力点を置いた方がいいかもしれませんけど、じゃあ、
映画、
ん？あ、
とりあえずあらすじを、今のうちにじゃあちょっと発表しますかね。
あ、いいです、どうぞ。
これは21年前の話であるっていうふうに始まる、まあ、回想の話で、まあ、これは野木くんの墓なんかもそうなんですね。大人になってから、幼少時の切ない行為を語るって。で、これは幼少時ではなくて、25ぐらいの頃ですか？
うん。これ初めては、訪れたのが25で、その中数年後がメインですよね。だからまあ、20代後半ぐらいですかね。
そう。で、主人公は小説家の卵みたいな感じで、一応周りからは文才があるとか、本当かそうかしないけど、こいつダメなんじゃないかと、すごい思うんだけど、周りには、お前はすごい見どころがあると。で、親にも、あいつはなんかすれば物になるやつだとかって言われてるような、そういう主人公。で、すごく畏敬を持って接している野々村っていう、まあ、先輩みたいなのがいるんですけど、
うん、
そいつの、妹、
うん、
夏子と、で、この夏子っていうのが、なんか、キャラ立ってるんですね。
まあ、
うん、夏子と恋仲になり、
うん、
で、もうほとんど夫婦同然、かなりイチャイチャしますね。
まあまあ、確かに。
イチャイチャしか書いてないんだけども、で、ほとんど、嫁になる直前に、この人が、まあ、進め合って、パリかに、
うん、
留学す。半年の、留学じゃないな。洋行見学みたいな感じ、
うんうん。
行ってきて、で、いざ帰って結婚を二人とも待ち望んでいるので、長い旅。まあ、当時、携帯もない時代ですからね。
うん。
苦労して手紙のやり取りしてますけど。
うん。
で、シンガポールかなんかについて、もう次は香港通って帰るっていう時の手紙が最後で。
うん。
言っちゃいますけど、これは言っていいんですよ。
あ、もちろん。
全然。
てか、タイトルネタバレだろうって書いてあるけどね。
どうし
たまあいいです。
兄から電報を来て、うん、それまでイチャイチャした子、早く帰ってきてくださいとか、
うん、
とうとう帰って、やっと結婚できますね、なんていう、そういうイチャイチャって、散々やりとりしてたら、
うん、
その手紙を読んだすぐ後ぐらいに、兄から電報があって、
うん、
夏子、死んだ。今朝、なんだっけな、今朝3時、これがなんかいいんですよね。これだけはいいんだな。自分が、ボーイが来て電報を受け取った時に、見ないでも内容分かっていた。夏子から、ご無事お帰りを待っています、夏子。そんな内容に違いない。と思ってると、
うん、
今朝3時、夏子流行性感冒で、悲しみ極まりなし、すまん、野々村って書いてある。
うん、
これはね、絶句でしょうね、これだけあったら。
うん、
っていうふうに、まあ、夏子が死んでしまって、
うん、
で帰ってきてからあまりの悲しみに下に暮れる様子が書かれて終わるという。
うん、うん。
まあ、終戦小説。
うん。なるほど。
で、いいのかな？こういう他補足は？
いや、特に。
うん。 まあ、愛としだからね、っていうところで。じゃあ、AI さん？
はい。
AI さん今回初めて読んだのかな？
はい、初めて読みました。
じゃあ、ちょっと、感想を言ってもらうと。
まあ、まず、クソつまんねえ。まあ、だから、まあ、前から思ってましたけど、っていうか、そういう印象ですけど、つまんないというか、もう作家としてはひどいと言ってもいいですよね。だから最初にまず、やっぱり、これは誰もが多分思うと思うんですけど、文章がひどくて、だからなんか、なんだっけ、どこだっけ。あ、そうそうそう、野々村の妹、何でしたっけ、夏子か。名前忘れてましたけど、なんか、出会うところで、俺がなんか、最初に僕も野々村の妹だと気がついて丁寧にお辞儀をしたってあって、その後でこれが野々村の妹でって続くんですけど、野々村の妹だって気がついてってあるわけですから、いちいち改めてこれが野々村の妹でって断る必要ないわけですよ。同じことを二度三度繰り返す。なんかすごい話がたるいわけです。で、さらにたるいのはパリに行ってからで、もう永遠このやりとりが、いちゃつくやりとり。もう早く先進めろよっていう。しかもね、こう、パリに向かう途中のやりとりがですね、こう、なんですかね、こう10日とか20日ごとにこうやりとりがあって、
ね、
もう、まだろっこしっていうか、うざ
っ。だってね、でもさ、そこしかないんだよ、だって中身。
そう、
それしか先ないんだもん。
そう。そう、ふざけて、しかもなんか、この人だから、パリってか、海外行ったことないのかな、むしゃん。
いや、あるでしょ。
ある。だから、それもさ、すげえくらいにチープなわけですよ。そう、海外に行った、パリに行ったっての。描写がないからね、まず。
当時にして、もうすでに記号になってるもんな。パリに行きましたって。
というわけで、まあ、全体の印象としては、まあ、いろいろこう、まあ、こう純愛みたいな、こう相手が死んじゃうみたいな話では、何でしたっけ、世界の中心で愛を叫ぶとか、まあ、現代で言えばね、それとこの間の、恋空か、読みましたが、恋空や、世界の中心で愛を叫ぶの方が、はるかに、まあ、いいですよね。出来として素晴らしい。
なるほど。
はい。
素晴らしいの
か。素晴らしい、素晴らしい。ずっと素晴らしい。圧倒的。まあ、まず、小説の技術で言えば、ずっとその、世界の中心である先が高いと思う。やっぱりプロの作家としてやってきた積み重ねがあるから。で、それだけじゃなくて、なんか、こう、描写や、それに至るまでの経緯とか。だってさ、これさ、パリの間のさ、この手紙のやりとりいらないからね。
でも多分この人はここが中身なんだ。いや、俺もさ、もう散々これ、なんだこのイチャつきは腹立つなぁと思う。でも、ものすごくこんなに主人公に感情移入できない。この男、こいつ腹立つんだけど、でもさ、振り返って考えてみるとね、まあ、当時はこの文、まあ、恋空やれば相当文章はマシだと思うけど、でもさ、その、いずれにしろ、賞を取って、ある種この文芸評論家にも褒められてる。じゃあなんでこの武者の工事がね、それこそプロの作家だよ。で、あんだけこの当時受け入れられてさ、これもこの作品でも賞を取ってるし、どうしてこうなっちゃうのかね。
いや、わかんないけど。
だからまあ、突っ込みどころ多いけど、何かいい部分が当時であったのか、それとも全く当時の文脈に、ただ表面上乗っかってた、当時の風の評価されるような文脈、好まれるような文脈に。
いや、まあ、本当にただの感想ね。感想だけで言えば、本当、恋空の方が、やっぱりずっと優れてるとは思う。 正直言って。
うん、というのは、うん、
だからね、恋空は、うん、悩みとか苦しみがある。
うん、
それがすごく伝わってくる。
うん、
稚拙ながら。
うん、
でもこれは、ないね。あるどうしても思えない。稚拙でも、なんかその描き方がひどくても、
うん、
切実なものがあれば、それ評価したいと思うけど、うん、これない。どうしても見当たらない。う
ん、いや、でもさ、これ、多分感情移入してみるとね、途中まで全くないんだけど、イチャついてるだけだから、その死んだ後は、すごく痛切な、なんか死に迫るものがあると、この、小田切秀夫の、小田切進化、もう評価してるわけだけど、
いや
そこは悩みの、だから、テーマでしょ、愛と死っていう。あの、ものすごく愛があったからこそ死が痛切だっていう、ものすごく言ってしまうと陳腐な構造だけど、この長ったしいイチャつきがあって、でもそれが急に無残に失われたっていう、この痛切さを書いたっていうところで褒めてるんじゃないの、これ。
いや
だからそこを悩みとして、悩みっていうかさ、なんかこう、全く白々しいものに 思えてしまうっていうのは多分今の文脈なんでしょ
う。うん、でもその、どう読まれたかっていう、あるいはどう評価できるかっていうところだけじゃあ、ちょっと先に言えば、僕はその、ネットの、まあ、ブログとかの感想をちょっといくつか見たら、その、結構、評価してる人はいっぱいいると。で、むしろ、サネアツが好きだっていう人は結構いると。で、読んで感動したっていう人が、結構いると。うん。だから、つまり、現代さえそうなんだから、やっぱり当時の人で、なんていうかな、あの、感動した人とかね、うん、いい、これいいと思った人は、やっぱりいっぱいいただろうと。で、特になんかね、僕、ネットで見てたらさ、なんかね、2ちゃんの中、サネアツするね、これあってさ、それ、そこに書いてある情報だから、本当かどうか知らないけどさ、なんか、サネアツのね、この愛と死の原稿にね、なんかそのサネアツが流した涙のこの跡が残ってるってさ、泣きながら書いたんだ
それ
で。
あ、それはでも、本人が言ってますよ、この、
あ、そう。
夏子が死ぬことに、最初から夏子が死ぬって決まったわけじゃなくて、途中から死なせる感じになったらしいんですけど、死ぬことに決まってから書きながら随分泣いたと漏らしていた。
すげえ。アホだ。
おめでたき人って感じ。
アホだ。
いやでも。
なんかそこは才能はありますよね。
うん、
いやでもね、俺も今そう思うと本当に白々しいけど、中学ぐらいの時はそこに感情移入して読んだから、
うん、
乗っかればね、乗っかればもう、こいつらも何も関係ないね。乗っかっちゃったら。
うん。だからまあそこですよね。だそれ、そういう多分才能というか、むしろ僕はこれ読んで、だから、なんか時代背景とかそういうところがなんかあんまり感じられないから、だから、なんていうか、エッセンスだけこう、取り出して書いてるって感じがあるから、むしろ本当に感情にさえできれば、スーッとこの流れに乗れるっていうか。
この、でも、スーッと流れに乗れるのも、
うん、
おそらく、技術も関わってると思うんですよ。
まあ、
恋空にしろ何にしろ。でも僕はそこはね、例えば世界中にしろ何にしろ、微妙で、本当に技術でスーッといけてんのか、うん、別に技術はないけど、何かの加減でそうなってんのか。
世界中は読んだ。
うん、読んでないんだ。技術で、まあ、いわゆるそういう、そのタグにしますよね。映画でもいいんだけど、そのスーッと乗っかれるようになってんのは、物語の力、あるいは作り方の、作り込みの精度とかさ、いろいろ条件あると思うんだけど、
うん、
だいたいこう、ずさんになったらやっぱり弾かれるでしょ。
うん。
でも、世の中にはずさんでも弾かれずに。
あんまり関係ないよ、ね、
うん、
するけどね。
うん。
うん。
だからさっきのその、もし、その、AI さんの意見っていうかさ、ちょっとオフの時に、その R さんが来る前に、高橋源一郎の本を二人で話題にしてたんですけど、
う
で、そういう視点から見ると、むしろサネアスの文章がずさんなんじゃないかっていうのは一つあるんじゃないですか。
まあ、ずさんでしょう、これは。
だからその、その、繰り返しが多いっていうかさ、なんか、変な反復が多いっていうのは、なんでかな、それはだから、なんか、ずさんだけれども、でもなんていうの、むしろそれが多分魅力でもあるんじゃない？
魅力といえば魅力かもしれない。
うん、あれなんか。
魅力に感じる人はいますよね。うん、このこだわらなさはすごいっていう。
でもさ、確かにこういうドラマもそうかもしれないけど、ある種のずさんさが分かりやすさになってる可能性はあるよね。
うん。その、分かりやすいっていうだけじゃなくて、なんか、味になってるっていうか。
味か、
うん。
そう。それはあると思う、うん。味になってるってところは。
うん。
だから。
でもね、会話結構現代的で面白いんだよね。なんていうのかな。その二人のイチャつきのやりとりが。
うん、例えば。
すげえもう退屈で退屈でしょうがなかった。
なんていうかな。
どこ？
どこがって言えないんだけど、ちょっと、どこかな。
だからさ。
純粋に面白いって意味じゃないでも。
だからさ、まあ一応俺のこう立場として、やっぱちょっと考え方として言うと、こう、単純に言えば、これひどいと思うね。そう。けど、確かに、こう、人巡りした視点で言えば、これすごいとも思う。
うん。
うん。っていう感じではあるよね。だから、あ、これが作家って名乗れちゃうんだとか、これくらい小説にこだわらないのに小説書き続けられるんだっていう。
いや、だからある意味ではさ、あの当時の日本の大衆小説のレベルの低さって、実は、これだけレベル低かったんじゃないか。だって今我々は、これ素人目線でもね、このレベルは、ちょっと、このレベルで今小説書かれたらひどいよねってなるでしょ？それはでも、後世の、特権であって。
いや、だってさ、舞姫読んだわけじゃん。やっぱりさ、このレベルの違いにびっくりするもん。
だからあれはトップだとしてもさ、この、なんつうのかな。あれだけで文学界が、小説界が持ってたわけじゃないじゃん。だから大衆小説も含めてだけど、どうなんでしょうね。これだけで実はレベル低くても、全然通用できたぐらいの、そんな小説界だった気がしなくもないんだけど。
いやー、それは。
だってこれ賞取ってるしさ。
いや、むしろだから、サメアツの文体には独特な魅力があるっていう、そういう視点なんじゃないですかね。
俺は、厚労省だと思うけど、サネアツは。
うん。
そもそも、地位のある人だし、この人自身が。
うん、まあ、貴族だっけ、
うん、はい。だそれ、ちやほやされて。
うん。
いや、でも、曲がりなりにもさ、友情と並ぶ名作として、これが残ってるわけじゃない。まあ、文芸評論家にも褒められて。それは何なんだってことだよね、だからね。
うん。
だから、地位ですよ。
うん。
それ言っちゃったわけじゃない
けど。だから僕はちょっとサネアツのことよく知らないけど、多分、なんか想像するにさ、多分キャラはすごいいい人。
うん、そうそうそう。
すごいなんかキャラが
かっこいい。すごいいい人。そうそう。
だからある種、こう、仲間内とかでさ、うん、まあ、馬鹿にされるとちょっと違うけどさ、何こう、
いい人なんだけどね、みたいな感じで。
あ、だってなんか、あだ名でしょ？武者って言われてたね。
あ、うん、そう、武者。
なんかそういうとこもちょっとね。だからそういうなんか、で、だからその地位、なんで偉い人っていう感じじゃなくてさ、なんて、まさにおめでたき人じゃないけどさ、本当その地、もっと偉くなってもいいし、何？すごいなんか、なんて言うの？厳しい小説っていうかさ、深刻な小説も書けるはずなのに、書けるのかわかんないけど、そういう人がなんか、そうしないとね、そうできないっていうかさ、で、それで本人としてもなんかそれで今はいいんじゃないのみたいな感じでさ、やっぱりそういう人がいるとなんか、
まあ、ほっとするっていう。
うん。 そういう感じでこう、みんなが持ち上げるっていうかさ。そういうチームの人だったのは間違いないかなとね。
いや、その人はね、ちょっと見つけたんだけど、こういうことは平気で書けるっていう、これ身長文庫版だと87ページなんだけど、これもうパリに、行く航路かな、
うん、
ん？帰りかこれ。あ、帰りかな？なんか、モノローグから、いきなり死みたいのに入るんです。
うん。うん。
だが過ぎてみれば、それも楽しい思い出になるだろう。の後、なんか、三段ぐらい下がって、うん、喜びの待つ国へ帰る男の喜び。その喜びを知る者は二人、うん。待つ人の帰る喜び。その喜びを知る者は二人、うん。その二人は11月12日を待ちかねている。その神戸で会うのだ、二人は。ああ、その喜び。神の祝福よ、その上にあれ。愛する愛するな、使って。これで、この章終わってんだけど。なんだこれって。
ひどいね。ひどいね。いや、なんか、
これは、
ね。なんかね、サネアツの詩もね、すごくて、
うん、
これは、これなんだろう。女子中学生がなんか、こう書くような詩なわけですよ。わ、うん、かります。これ詩って呼ばねえよっていうような。
うん、ここに載っても詩とは言えないよね、これね。
うん、
詩じゃないのかもしれないけど。
別の詩、詩もあるんだけど、詩を読んだんだけど、ひどいんだ、これが。
うん。
いや、で、さっきの会話もね、ちょっと、まあ、さっき言った面白いとまた違う意味で、それこそ突っ込みどころなんだけど、60ページのところに、最後、その、パリへ行く前日に訪ねたときに、その、写真を持ってきたいっていうね。
うん、
で写真泥にいらっしゃったのって、いや、そうじゃないんだけど、で結局写真をもらうことになって、まあ、なんかこう、昔の12歳の時とか、8歳の時とか、なんか可愛いのがあったのか、で、選んで、これだけもらえますよって、欲張り、ケチンボ、僕も負けてはいなかったって言い返す。生意気言うと喧嘩するぞ。売られた喧嘩は川妻なるまい。どっちが言ったのか分かんないけど。この何この、これ、昭和初期とは思えない、この、ベタベタな、こんな会話本当にあったんだって、まああったのかもしれないけど、これを平気で書ける、
作
家の感覚、この会話の、会話の感覚をこう書けるっていう。まあ、これをね、少年少女雑誌向けの、なんだろう、14、15歳の少女が読むものとして書いてんだったら、そこまで降りてさ、書いてるのかもしれないけれど、なかなかこの、これ書けないでしょ、この会話。
うん。だからそういう才能あるよね。
うん、
誰だって恥ずかしくてやれないようなさ。
どれだけもらえますよ、欲張り。
だってそう、要するにさ、小学生か中学生の頃に書いたさ、
うん、
なんか恋愛の詩をさ、今朗読しろとか、そういう感じなわけじゃん。
うん。うん
それ平気でできるわけですよ、この人。
うん。うん、
だすごいよね。それはすごい。
ちょっと友情はね、もうほとんど覚えてないんだけど、こんな感じだったかな。でもこっちの方がやっぱすごいと思うけどね。
うん。ねえ。題名も、何のひねりもないもんね、これ。
そう、全くひねりなしって。ストーリーも全くひねりなし。
これをさ、まあ、そのね、少女の友とか、ああいう少女雑誌になってさ、日本評論っていう雑誌に発表されてんだけどさ、それはどういう雑誌なんだ
ろう、うん、
これが乗っかるっていう。
ある意味、安心して読めるよね、これが。
ん？安心っていうの。
つまり、なんか、すべて予想通り進行してくっていうか。
ね、
うん不安にさせないよ。
予想裏切らない。
そう。全く、そう。だって終始ラブラブだもんね。うん、なんか全く不安ないもんね。
うん。ねえ。
そうそう。ライバルも何一つ出てこないしね。
なんもない。そう。
うん、だからね、なんかその。
いや、だから逆に純粋に、その、イチャつきぶりと、そのイチャつきが破綻するっていう、そこだけに特化した、すごい小説なんで。
うん。
すごいな、すごいよ、うん。それはそう思うけどね。
うん。
いや、特化しすぎでしょ、これ。だって、セカチューだってもうちょっと、 下にその家族のさ、横やりとかあったよね。
セカチューは、まあだから結構セカチューはね、いろいろな、例えば死とは何なのかとか、死ぬっていうことについて、もう少しいろいろ考えたりとかさ、
うん、
するわけですよ。
うん、
あるいは、恋空だったらこう、その人を好きになるということに関してとかね、
うん、
痛みとかさ、苦しみとかがあったりするのにさ、
うん、
これそれないからね、すごいよ、
うん、
どんだけおめでたいんだ
あの、この主人公にその恋愛に関する葛藤はないもんね。
ない。
すぐ手に入れちゃうでしょ。すぐくっついちゃうもんね。
ない。何一つない。
あ、でもあったかな、なんか、途中で。何もないか。
いや、まぁ、ちょっとした嫉妬とか、みたいなのが、若干あるけどね。でも、こんなんないと言っていいよね。
うん。だからね、僕はそれ、だから、あの、今まで話してたさ、ところさ、なんていうのかな。やっぱり、だから、サネアツが、ベタにこう考えてたのかね。やっぱり、それでもそうじゃなくて、なんていうのかな、やっぱり、なんていうの、技巧として、こういうふうに作ってるのかって、まあ、そこはわかんないけど、でも、僕はだから、その、ある種技巧として見たときにね、なんていうのかな。うん。まあ、だから、そこに、まあ、才能があるんじゃないかってところだけどね。
だから、少女の友とか、そういう雑誌に書いたら、実行かもしれないですけど、日本評判って、なんか、俺はベタなんじゃないかって。
まあ、まあ、どっちか、最終的には、わかんない。うん、でも、まあ、まあ、まあ、ほぼ 100% ベタにやってますけどね。まあ、まあ、
かもしれないけど。
でも、確かに、これを技巧でできたら、ものすごい才能ですよね。
うん。で、だから僕がちょっと連想したのはさ、これ今だったらさ、あの、例えば、まあ、ライトノベルね、いわゆる。あれに近いんじゃないかと思ったのね。で、どういうところかというと、まずさ、字の文ほとんどないでしょ。会話だけで。
会話。
そう。だから、これはラノベ的だなと思ったわけね。描写がないとね。
描写ないですね。うん、そういう点では、恋空っぽくもありますね。
うん。
会話ばっかりで。
そうそう。で、あとね、あとだからその、ラノベにおいて、ラノベってまあ、その、キャラクター小説ね。大塚エイジとかいうキャラクター小説だけど、そこで重要なのは、あと、世界観っていうものが重要だと思うんだけどさ。で、大塚エイジとかを問題にしてたときは、あの、まあ、その漫画アニメ的リアリズムって言ってさ、そのキャラクターが、その、自然主義的なリアリズムじゃなくて、漫画アニメ的なね、行動を取るっていうところに、ある種ラノベ、まあ、そのキャラクター小説の特徴とか見出したけど、だそういうところは、まあ、サネアツじゃないけども、でも、一つ世界を作ってるってことは間違いないかなと。で、それがさ、まあ、あえて言うならその、性善説的な世界観っていうかさ、こう、みんな人間はいい人だと、基本的に。なんていうのかな。もう、いや、そういう、だからそれが、サネアツがなんて、サネアツってか、自分は人間はいい人だと思ってるっていうんじゃなくて、いい人は世界なんだと、この世界は。そのとの起こった出来事なんだと。なんか、そういう風にして、世界を限って構築してるっていう感じがするのね。
若干、その、なんか単純化した中で、純粋に、これだ、愛と死のテーマを歌ってる。
うん。そう。
それって世界系じゃない？世界系ってもう死んでるか。
まあ、世界系とも言えなくもないですけど、うん。だから、僕はその、だから、ある種こういう構築の仕方は日本的だなと思って、まあ、その、奥行きがないって言えばいいんですかね。なんか平
面。奥行きないな。
平面的っていうか、だから、あの、つまり、 日本製のアニメとかが海外に輸出されてるけども、その海外の人たちが、その日本製のアニメをその、何ですか？その日本のアニメとして見てないと。っていうところに、その日本アニメの平面的な性質っていうか、だからその文化特殊性みたいなのが消えちゃうっていう、なんか、
それはだから必ずしもネガティブじゃないってこと
です。だからそれと似たようなところが、このやっぱりサネハツ文体にあって、だから、まあこれがちょっと外国に翻訳してどうなるかっていうのは微妙ですけど、少なくとも日本国内だったら、まあ時代は容易に飛び越えてるわけですよね。
確か。だから容易に飛び越える。
うん。だから今の人がまさに、読んで泣けると、
うん、でそのなんかネットで書いてるのは例えば、まあ、当時の、ね、読者が当時の読者はやっぱベタでネタで理解してるんじゃなくてベタであの泣いたんでしょうけど、うん、でこれが異教にしろ何にしろいずれにしろ今の読者も簡単にこう乗っかって、
うん、
ベタで泣いてる人が多い、ね、ネタじゃない
ですよ、ね、
ネタで泣くってことはちょっと厳しい、
うん、
いやでも要するに本当に薄っぺらくて何もないから、逆に言うと、いくらでもそこに入り込めるっていうか。
うん、だからそこのさっきの奥行きのなさのいいところってそこなんでしょ
う。まあそうで、ね、
うん。
まあポジティブに評価するならね。
うん、
まあそれは、もちろんその通りですよね。
うん。だから、つまり、サネアツはね、もしかしたらこれ、だから、ラノベ作家っていうかさ、良きラノベ作家になれたんじゃないかっていうね。で、あと思うんで、ラノベに欠けてると思うのは、あとキャラクターなんだけどさ。だから、夏子のキャラクターは、ねえ。
どうなんですか、これ。
だから結構ネット見たら、燃えるっていう人がいて、あ、燃えるんだったら結構いけるかなって感じですけど。
燃えないな、これは。個人的には。
でも、この当時として逆立ちして、なんだっけ。
まあ、そうそうそう。
いや、おきゃんだよね、要するに。この当時で言うと。ただね、おきゃんとかさ、アプレガールとか、あの、都会的じゃないんだ、あんまりこれ。都会的なのかもしれないけど、よく映画とかでさ、まあ、小津安二郎なんかだとさ、岡田真理子とかがよくやってるようなさ、まあ、言葉も、あの、なんていうかね、はすっぱじゃないな。ちょっとまあ、おキャンっていうのがよくありましたけど、それなのかなと思うんだけれども、そこまでね、都会的な感じじゃないんですよね。なんか、あの、年がやっぱ少女っていうか、これ結婚するはずなんで、それなりの年には行ってるんですけど、でも、アプレガールとか、おキャンとかは、なんかこう、もう20代後半ぐらいの大人のレディ的な感じが、イメージだったんですけど、
うん、
この夏子はね、それこそラノベとかになんか今のサブカルに近いような感じするのは少女っぽいんですよ。
うん。うん。
やってることも、言ってることも。
うん。うん。
で、しかもその出会い、この主人公と夏子が出会って、で、その仲良くなるまでに、
うん、
なんか理由がよくわかんないっていう。とにかくもう、すでに、なんていうんですか、お互い惹かれ合ってる感じじゃないですか。
うん、そうですね。
そういうとこがね、最近な感じなんだよな。
うん。
まあ、ある意味すごいっていう、
ね。うん。
あ、それは確かですけど。
だどうもね、僕はね、
はい、
だ事前にこういろいろ情報を得て読んじゃうからね。だからそんなの、ね、なんかネタ的な話になっちゃうんだけど、つまり、やっぱり本当にだから、ベタにさ、その、中学校とかね、高校ぐらいの時とか、なんか何も知らない時にさ、いきなりこれ読んだらさ、余るかもしれないって言う
と。確かに。うん、まあ、まあね。
うん。
偉い作家が書いたものだと思うしね。
うん。うん。
でも、これか、いや
いや、夏子のキャラ、今から見ると突っ込みどころはいっぱいあってさ、その、今の目から見た時の突っ込みが、面白いんだけどね。なんだろうな。
あ、でも、まあでも基本ほんと会話かモノローグだけで成り立ってるからね。そういう意味ではすごいっちゃすごいけどね。
うん。
会話じゃない。手紙ですね、ほぼ。
まあそうだね。うん。
後半はね。
うん、
後半はそう。うざいんだ、この手紙。
ちょっと、なんか取り上げてみようか。どっかないかな、面白いところ。
いやー。
まあ、さっきの詩はすごかったけど。
うん。この詩もすごいけどね。でもなんかね、その、例えば、ちょこっとさ、日本とその西洋の対比みたいなのが出てきたりするでしょ。
うん。うんうん、
そのね、その、なんですか、西洋感、東洋感のね、薄っぺらさもまたすごいんですよ。そう。どんだけなんか、適当なんだっていうか、その世界の認識の仕方がね。
うん。
いや、
うん。うん。だ最終的にあれでしょ多分、サネヤツさんにとってはさ、人類みんな同じでしょおそらく。
ああ。
じゃないの生前数で考えた。
ああ、このさ、カレンダーを消し合うところね。
ああ。
こんなこと。あの、手紙の中でさ、お互いカレンダーに丸をつけてさ、じゃあ僕もそれやるって言ってさ、帰ってくる日までのカレンダーをさ、いちいち一日一日こう塗りつぶしてるって。これぞベタだよね。でもこれ当時多分これは新しかったんじゃないの？この行為は。だから今見るとさ、これはさ、カレンダー塗りつぶしやがって感じなんだけどさ。
まあ、昭和のね、10年代くらいはさ、その一種の10枚ブームであるんだよね、上司が流行ったりしてさ。
うん、うん。
でもこれ上司じゃないからさ、その、そういうのとは、そういうのとはちょっと違うってことなんじゃないの？
上司とは違うけど、まあ、ただ一種のその純愛っていうのが、一つこう、時代としてね、なんか、
いや、だからさ、
クローズアップはされてたわけだよね。
サネヤツには上司小説は書けないでしょ。
書けない。書けない。それは言えて
る。だからこの、どうしたってこういう、聞く時間はわかんないけど、やっぱりなんつうの、あ、大衆小説の、しかもこういうジャンルの草分けっていう、しかもこういう書き方で、何その奥行きのない書き方で。
この人、東大卒なんだよね。東京帝大哲学科だからね。よくわかんないよな。
ねえ。まあ。
でも、まあ、成績は悪かったっていう話ですよね。海外には行ったことないようですね。
ないんだ。
ないみたい。まあ、ないよね。
ヨーロッパ旅行はしたことあるみたいな。
あ、旅行はあるんですか。
うん、
ああ。
なるほど。留学経験みたいなのはないってことか、じゃあ。
じゃない？うん。
そうか。
うん。
ちょっと具体的なとこない？なんか、ここがどうなっている？
いやー。
うん。
いや、でもさ、これはだから、そのカレンダーに塗りつぶすのも、郵便箱をさ、いちいち、1分ごとにさ、郵便箱を覗きに行くのもさ、これ今からすると本当にこう、すでに見たことのあるこの既視感でいっぱいなんだけど、でも、これより前にどれくらいあったのかっていうのは気になるんだよね。だから、この通りすでにそういうものを寄せ集めたのか。
でもあるよね。結構その、有名な作家じゃなくてさ、当時雑誌たくさんあるじゃんよ。
うん。
で、結構ジャンクな小説ってあってさ、その誰が書いたんだかよくわかんないようなさ、ペンネームでさ。で、ああいうの読んで、はぁ、当時ってこんなになんかくだらない小説たくさんあったんだって思うんだよね。
うん。
その、俺は、 ほら、女級小説やってたから、例えば女級題材にした小説なんかすごいたくさんあるわけですよ、5万と。
うん、
で、それ、その大半がね、なんていうのかな、本当にイメージだけで書いてる。
うん、
女級をイメージだけで書いて、その、なんか、なんていうのかな、本当に三文小説っていうんですかね、
うん
うん、っていうのがあって、なんか俺がそうなのかなっていうこの人は、
うん、うん、そうだろうかなって、
いやつまりですね、つまりこの人は、うん、なんだろうな、
うん、
どっかで何か間違えたんですよ、
うん、
つまり鴎外とか漱石とかを読まずにですねでもトルストイに傾倒してたんですね、
まあそうみたいだね。うん、
でも
漱石の弟子だけどね。
でも多分読まずにそういう三文小説ばっかり読むようになって、そっちに感動する。今だったらなんか初っ端ちょっとこう白樺作ったあたりだ。なんか初っ端の方でこうそれっぽい文学っぽいのやって有名になった後、こう今だったらどっちかっていうとラノベとか。あるいは携帯小説ばっかり読んで、なんか、これが文学だって勘違いして、そういうのを書き出したみたいな。
まあ、まあ、むしろ 逆って言われても、多分、でも違うんじゃないかと思うけどね、位相が。
あ、そう。
だからその、三文小説のね、大衆小説のレベルと、だから多分ね、ある程度なんか普遍的なものを書こうとしてるんじゃない？だから、そこら辺は、だから、ある種、なんか、大衆教養主義とかいう感じでさ、まあ、その白樺派もそうなのかもしれないけどさ、よく批判とかされるけどさ、つまり、なんていうの、自分たちのね、さっきの世界系と同じだけど、日本、自分たちの身近な文化とかさ、社会とか政治とかそういうのを飛び越えてさ、なんか普遍的な問題にいきなり行っちゃうとね、だから愛とか死が出てきちゃうとね、いきなり。
それはね、当時の方が逆にあったと思う。明治期のとか。
うん。
ある意味でそういうのが出やすい時期だったんで。
うん。
そういう発想が。いや、だからこの白樺派なんて、いや、これ一応武者の頃にしてないやつが代表だと思いますけど、白樺派の。
うん。
だけど今もう、本当に買い見られてないでしょ。文学誌で一応許可書載ってるけど、うん、誰も評価しないよね、絶対こんな白樺派なんて。
評価。でも、まあでもさ、
再評価してんの、
どでもまあ、志賀直哉はいるでしょ。
いや、でも志賀直哉はさ、どっちも行くからさ、あの人は特別で、志賀直哉っていうジャンルがあって、強いて言え、白樺派にもいたし、自然主義にもいたしっていう。
まあ。まあ、
だからさ、この白樺派を再評価するっていう動きが今あるのか知らないけど、有島ね、でもちょっとまた、
まあでも、うん、武者の麹研究者っていないよね。
うん。
うん。それは間違いなくいないような気がする。うん、見たことない。
うん。それ多分
やっぱりもう白樺派は再評価できないんじゃない？
うん。
じゃあわかんない。その世界系の文脈で取り出すことはできるのかもしれない。
うん。だからそういう、ある種のサブカルチャーの一つの形態みたいな流れ で関連付けると結構可能性は、いや、少しはいいんじゃないかと思って。
演芸に日本人の発想、まあ、戦前からある、なんていうかね、そのサブカル的な発想の演芸するところみたいな感じ。
うん。
飛び越えるってことですか？そういう文化とかそういったものを飛び越えて。
まあ。
世界に、いきなり行ってしまうと。
うん、まあ、そうだし、はい。うん。あとさ、ちょっと見たらね、サネアツ有名なさ、なんか、絵描いてさ、ちょっとなんか、言葉つけるやつあるじゃない？
うん、はい。仲良きことは、
そうそうそう。
ってやつです。
そう。あれな、それさ、間三男とかだとさ、あれちょっと、もう、なんていうの、先駆けじゃないの。
なるほど。
で、なんかネットで見たらさ、当時ね、なんか昭和40年ぐらいとかね、どの家にもその色紙があったとね。
居酒屋と。
これはすごいんじゃないかって言うかね。
すごい需要ですね。
なるほどね。
何 金やつ需要っていうのはそういうところにあった、
うん。だから全然文学作品の評価と関係ないけど、なんか。だからそういうところ、ちょっとハスの方からね、アプローチすると結構、いろいろ出てくるんじゃないかって気がする。
この小田切進の当時のあの文脈を紹介してるのがあって、まあこれも戦争の話なんですけど、あの、14年で、その、何毎日のように、その戦局がね、膠着してって、次第に犠牲者が多くなり、毎日のように英霊の威嚇を迎える行列が目立つようになった時期に、
うん、
作者が主人公の村岡に、若い人間が死んでいくのはたまらないと言わせ投げかけている。あまりに残酷なことだと言わせ泣かせている。
うん、
で、実朝は多くの若い命を奪われていく戦争にたまらない気持ちで、若い人間が死んでいくのはたまらないと書いた。
うん、
で、まあ、その若い命が最終的に夏子は死んでしまったわけだけど、
うん、
そこに逆手を使ったその白樺的理想が現れてるみたいな、ね。
そう。
まあいいけどさ。
まあ、そう、わからんでもないけどさ。
まあ一応これは軍国主義の暴力に対する作者の精一杯のレジスタンスだったと。でもレジスタンスとしてはか弱いよ なんか。
そう、か弱い。それは言えてる。だからさ、例えば夏子死んだ後もね、今チャプターで29なんだけど、人生は無常であり、悲惨なことはいくらでも起こりうることを僕は理屈で知っていた。しかし自分がこんな目に遭うと、会うまで思わなかった。あんないい人間が、あんな丈夫だった人間が、こうも、もろく死ななければならないのかって、これさ、もうなんか、小学生とか中学生の感想文のレベルだよね。
うん、
あんないい人間。
そう。
ああ、いい人間。そう。
こう。
あったらずにも程がある
よ。そう、もろく死ななければならないのかとか。そう、びっくりするよ。いや、
でもね、さっき話あったように、この奥行きのない言葉っていうか、その単純にしてかつさ、なんつうの、歌詞とか演劇の書き割りのそのセリフと同じで、この拙くてシンプルだからこそここにものすごく思いをさ、込められるんだよ。でも小説の場合ってメロディーもないし、実際の声優の声もないから、その、文字だけを頼りにする人は全然込められないけど、なんかの加減でここにスイッチ入っちゃった人はさ、このあんないい人間のところにものすごくこう、アクセント置いてさ、
うん、
ああ、あんなに会いたがってたのにとか、こうなっちゃうわけでしょ。で、ここはすごく複雑な文章で、あの、技巧的だと、そういう風にならないんだよね。だからこれ芝居の、なんで、セリフみたいなもんだと思ってさ、自分がこう、感情を込めたら、相当逆に強くなるんじゃないの。
うん。
まあ、そうかもね。そうかもしんないけど、
うん、
まあね。でも、俺はこれさ、なんか、まあ中学生のね、作文だったら本当にそうですねとかコメントつけて返すけどさ、これがね、一応文学史に載る人の文章だと思うと、まあびっくりするわな、とりあえずは。
日本文学史って何って感じだよね。近代文学史って。
まあ、ただ、すごいことではある、確かに。
うん、
その事実は驚かせる人を。
うん。野木君の墓なんかは漱石に褒められてるけどね。武者の工事さんのやつも小説だし、なんか言ってたかな。まあこの頃はもちろん死んでるけれど。
でもまあ悪くし言えない感じはあるよね。
いや、漱石はかなりズバッと言うけど。
まあ、漱石なら、ね、でもなんか悪く知れないよ、なんとなく。
うん、
例えばさ、太宰なんかはさ、志賀直哉、まあ、さんざんこう、言うわけじゃん。
うん、
悪口を。でも、武者の子じゃ言えないと思う。わかんないけど言って
た。太宰にしても言えない。
そう、なんとなく言えないと思う。言っちゃ悪いかな、みたいな。
武者さんなら仕方ない。
あと5分ぐらいだけど、じゃあ、まあ、まとめに入る感じ。
結局、どう評価したらいいわけ？ まあ、いろいろ細かいところもうちょっと突っ込めなかったんだけど、夏子のキャラとか。まあ、でも、それいいとして。いや、さっきの。
すごいよね。どういう意味においてもすごいとは言える。俺は。
うん。特に今の時代とかでね。うん。
うん。
うん。これ書けって言われてもね。
うん、書けないですよ。
うん、絶対なんか一工夫したくなるよね。
そうそう。そう、もう少し遂行したくなりました。
あっちゃいやー、これはね、
話を
聞いてる人ちょっと知らなかったらぜひ読んでほしい。
え、どう
誰でもアーカーが入れられるっ
ていう。そう、R さんとしては、どういう方
いや、小説としての評価は微妙だよ。いや、難しいよ。だから、今読む、まず、これを取り上げたのは、今読むとどういうふうに、まあ、はっきり言っても面白がってんだけど、今読むとどういうふうに映るんだろうってことだよね。まあ、ベタがもうネタにしか思えない、この文脈で、で、散々この手の話はやり尽くされてきてるから、で、当時は絶対大真面目でベストセラーだったはずだから、それを今見るとどう映るのかっていうところの興味と、まあ、うまいネタは別としてね。ただ今出てきた話ではやっぱり、うすうす感じてあったけど、その一個ひっくり返って、なんかある種の、なんつうのかな、違う視点から、救い上げられるところがあるんじゃないかなと思ったら、まあ、今、今日出てきたような話は、なるほどなと思った。でも、基本的に俺は、その技術とか、その、なんていうのかな、ある種、真に迫るものがなければ評価しない人だから。でもね、一点だけその、すごくずさんで中身が ないけど、さっき言った、その話もかかるんだけど、この、ある種の単純化って言っちゃった言葉悪いけど、純化したテーマ、
うん
を思いっきり突き詰めて誠実に書けば、それはそれで真に迫る力があると思うね。
うん、
で、これがそうなってるかどうかは、ちょっとわかんない、
うん。
なってるような気がしなくもない。だってその中学生の時に読んだ時は、真面目に読んだからさ、
うん。
今読むととても読めないよね。
うん、だからやっぱり僕は、こう、なんていうんですかね。文学者になるような人間は、やっぱり基本的なんですかね。性善説よりも、やっぱり性悪説を持ってると思うんですけどね。だからその人間なんて信用できないっていうか、こう、むしろ意地悪い視点っていうのが先にあって、それをと対、なんですかね。対抗するために、あえて、性善説的な視点を持ってきたっていう。
なるほど。
うん、だから、ある種、ボケてるふりをしてると、サネアスは。
あ、すごい。
うん。
ということで、
うん、
すごい。唯一無二の作家であると。
21年前の話だって何の意味があるんだろうな、21年って。
あ、だから、これは、その、スペイン風邪ってやつじゃないですかね。
ああ、実際の、ああ、なるほど。
1918年から19年らしいんで、だちょうど20年前。
ああ、なんなんだその筋の通し方。
うん。でもあれ、逆に言うとその、スペイン風邪ぐらいしか、こう、殺せないってことですよね。
うん、そうそうそう、殺人にあったりはさせらんない。
うん。そうそうした。人が人を殺すなんてありえないと。
そうだ、なんか、スペイン風邪ってところにちょっと注目したんだけど、忘れちゃったな。な結構キーポイントだね。スペイン風邪で死んだんだって、
うん。
どうしてあんな風邪ぐらいにやられたのか。これでもさ、パリ行く前日で別れる前にさ、婚前交渉だけはしないように、なんか注意して終わるじゃん。で、婚前交渉は帰ってからねっていうところがさ、あ、この当時こんな、もうこんな感じなんだと思ったのね。
てか、
銃だけ許して、その後はっていう。
いや、これはむしろ、あると思うんですけどね。その、やっぱり純粋なまま死んじゃっていうのは、したかったんじゃないかって気がしますけど。
でも、A は許しても
らう。うん、まあまあ。 まあ、処女の名は死んだと。
そうそうそう。
まあ、じゃあちょっと、時間がなくなっちゃったんで、この後で言っときます。
はい。
じゃあ、お疲れ様です。
はい。